天のお父様、さえと私は今これからドイツの報告を、したいと思います。導いてください。もう本当に心の中はいろいろ話したいことあるけど、時間の限りもあるので、ぜひ時間も守るように、本当に大切なこと、あなたの栄光を終わらせることだけ話せますように助けてください。この時をあなたに委ねて、そして私たち一人一人の信仰を強めてください。イエス・キリストの名前でお祈りします。アーメン。そうですね、去年の6月末にカニ教会から、ちょっと離れているというか、ドイツに帰ってきました。その、ここで最後の礼拝の中で一緒にね、礼拝でカニ教会の皆さんは私たちを、デビューテーションのためだけじゃなくて、カニクリスト教会の宣教師としてドイツを来ることにしましたですよね。覚えてますか？そう、僕もまだ覚えてて、でも後でまだもうちょっと話したいけど、そういう気持ちで、じゃあデビューテーションだけじゃなくて宣教師として今ドイツに行きます。自分の国でもさえも外国になるんですけど、そこでカニクリスト教会の代わりに、ドイツ人も伝道できるか、そういう気持ちもあって、帰りました。そして、まずデピューテーションも始まって、私たちは宣教師としてジャーマンアリアンスミッション、宣教団体、うちの宣教団体ですけど、それから給料ももらって、そしてそういう給料は 100% 寄付です。ですから兄弟姉妹、ドイツにいる兄弟姉妹、訪問して、そして今日本はこういう神様こういうことをなさってくださいましたよとか、いろいろ報告しないと、そういうドイツの兄弟姉妹もそういうどんどん忘れてしまう、そういう日本のこと実は。でもたまにドイツ帰ってそういう報告して、まだそうかね、日本人まだたくさん人が使われてないので本当に乗るべきとか、宣教師たちも応援しないとね、働きもできなくなるので、そういうためにデピューテーションに時々私たちは、ドイツに帰ります。そういうデピューテーションの時はだいたいこれを一番も画面にしました。それ本当に助かりました。結婚式の後でまだ着物の風、日本風で写真もあって、本当に人気がありました。そしてクリスト在はインヤパン、ミッショナリーアリアンスミッションだけども、カッコカニクリスト教会ですね。はい、次。そしてドイツ帰って夏でしたね、7月、去年の7月。そしてふるさとに帰ってきて、ふるさとは650人の人口で、本当にちっちゃい村です。そして次のスーパー、大きいスーパーはだいたい10キロぐらい離れているので、本当に田舎です。でも自然に囲まれて、本当に生活し、楽しいです、自然の中。メキちゃんもすごい喜んでて、時々も散歩に行きました。はい、次。そしてちょっと様子を見て、そういう本当に自然の中ですね、そういう時々も散歩ながら、村はもう見なくなるぐらい、もう森ばっかりになるんです。そしてもう一つ、僕の今自然大好きだから、蝶々の趣味、まだ 再活動になりました。ふるさとまだたくさん珍しい蝶々もいるので、本当に楽しかったです。はい、次。そして7月帰ってきて、7月の末、もうドイツカニクリスト教会のドイツクラスの皆さんが訪問に来ました。そしてこれは町のいろいろドイツ生活体験できるような活動もして、これは花屋さんのところにいて、花屋さんでいろいろ邪魔してもらって、行ったんですけど、いろいろ楽しい時もできそういう、自分今から習ったドイツ語も使うためにいろいろ訓練もしました。はい、次。そしてアリアンスミッションの本部も訪問しました。そして8月になったら、まだドイツでもう一回結婚のパーティーしました。もう一回結婚しませんでしたけど、パーティーでドイツの家族は皆さん日本に帰ることはできなかったので、もう一回そういうドイツの友達、ドイツの家族のために、もう一回パーティーをしました。と、僕の大体僕の家族です。はい、次。 そしてこれはサーヤの話と多いかもしれないけど、
そうですね、こちらにいらっしゃる方はイギリスからいらっしゃった方たちで、私がイギリスに滞在中に日本語ワーシップグループをされている方たちなんですけれども、彼らも私たちの結婚を祝いにドイツまで来てくださいました。
そしてその時も来年イギリスにいる兄弟姉妹も訪問しようと思ってたんです。もう計画もして広告も予約したんですけど、コロナで残念ながらもう行けなくなりました。残念でした。でもまた去年の話づくと8月結婚パーティーやって、9月、ようやく新婚旅行に行きました。私たちはクルーズで東アメリカ、ニューヨークからあちこち回りながら船で回りました。2週間の旅でとても楽しかったです。そしてニューヨークから着いて次の日、カーネクリスト教会に帰ってきた次の日、カーネクリスト教会の皆さんがドイツに遊びに来ました。本当に忙しかったけど楽しかったです。そして兄弟姉妹と一緒にドイツもちょっと観光して、この有名なノイシュワンシュタイン城ですね、南にあるんですけど、そして印象的はもう一つ、次、観光も楽しかったけど、でもこの教会を建てたくださったメツカ先生と奥さんも訪問できました。それは本当に感動、いろいろなカーネクリスト教会の歴史とかいろいろ勉強になりました。そしてね、僕もあんまり会ったことないので、本当ゆっくりね、そして鈴木さんといろいろ思い出もシェアしてくださって、本当にいい時でした。
そしてこのメツカー先生にお伺いしたのが、カネ教会の外にある十字架が外から見える
写真あるから、
がそれがクリスがクリスの出身の村の隣の隣の村で作られたっていうことをまずそこで知りました、
そうだから今ふるさとのものもカネ教会であるんだ、ちょっとカネクリスト教会ちょっと違う目で今見えます。そして今これはデピューテーションの要素ですけど、本当だいたい毎日曜日違う教会訪問して、礼拝を一緒にして、そして日本報告とメッセージもしながら、ちょっと本当に全国回りました。だからだいたい
30カ所以上の教会、全国
ですから、何千キロ車で走ったかもうよくわからないけど、本当に毎日曜日もう違う教会でいろいろな兄弟姉妹会うことができて嬉しかったです。これはそういう応援している教会、そう本当に毎月定期的に寄付してくださると祈るくださる教会、まずそのユースに訪問して、でもその後まだ関係ない教会も訪問して、まだ新しいパートナーになるかどうか、応援になるかどうか、それも探してたんですけど、この教会は例えばこの教会も選んで、この教会は小さいけど日本のこともすごい頑張ってます。その寄付しているし祈っているし、ある力でじゃあやりましょう、伝道しましょう、伝道応援しましょう、多分30人ぐらいだったね、そういう感じでした。金より小さい、
はい、
でも伝道頑張ってます、自分の村もいろいろ頑張っているんです。はい、次。
でも私がデポテーションに行って初めてだったので、私は皆さん、私は知らない方なんですけど、皆さん私のことを知ってくださっていて、祈ってくださっていてっていうのを、実際にそういう方たちとお会いすることができて、とても励ましになりました。本当にいい経験ができたなっていう、はい。
でこの礼拝はもう新聞も出ました。日本の宣教師が教会で来ました。それも新聞で出たらしいです。次、それはさっきの話、この人が十字架、カネクリスト教会の十字架を作ってくださった方なんです。そして前に置いてあるもの、大体日本のものですけど、それさえちょっと説明してもらいます。
そうですね、毎回教会訪問するときに一つテーブルを用意してもらって、で私たちが用意した日本の、まつわるものとか、私たちの宣教報告のニュースレターだったりとか置きました。 そして、まあ、今回刀を持って行ったんですけれども、皆さん非常に刀に興味を持っていらっしゃる方と、あと日本のお金にもすごい興味を持たれて、このお金あのドイツのユーロと日本へ交換してほしいっていう方とかも結構いらっしゃいました。あとはあの聖書漫画ですね、それも皆さん子供お子さんから大人の方まで興味を持ってあのよく見てくださいました、はい、
そしてこのカード、これはパートナーカードというか、それ大体あのいつも礼拝で配りながらあの、まあ、みんな兄弟姉妹出して、そしてまあ私たちの、 あの紹介、それ何日本で何したいとか何やっているかちょっと説明書いてあって、そして後で、はい、私も協力します、それであのもう協力したい方は、まあ、あの辞書と E メール書いてもらって、そしてニュースレター欲しいです、そして祈るためにあのニュースも聞かないとちゃんと祈ることできないので、じゃあニュースレターお願いします、そしてまあ寄付します、そしてお金も必要だから、それもあのいろいろ書いて書いておいてば、それは私たちに返して、それも、うん、あのちょっと残るけど、もし欲しい方、その祈り の、 あの覚えるためにぜひ今日かけてください。ドイツ語なんですけど、でも、はい、次です。そしてあのまたコロナの前でしたけど、あのそういう教会のためにもそういう日本のことをなんとか伝道のためにも使えるかどうか、あの これはこの教会はちょっと抹茶あのお茶会日本風で開いて、結構あの興味がある方は結構見えて、まあ、そういうまあ日本の生活についてもいろいろ証しができました。ですからそういう日本で勉強したこともドイツで紹介して、そして伝道のために使おうと、まあ、頑張りました。はい、次、まあ、ちょっといろいろなあの応援してくれる方々と、まあ、まだプライベート、まあ、プライベートじゃないけど、そういうまあ訪問してあの時間を取って、そういう交わりのためとか、そういう個人の質問、あの、まあ、あの日本の、まあ、礼拝は短いから全部話せないので、本当に興味がある方はまだ、じゃあまた別な日はあの会いませんか、いろいろあの、まあ、招待してもらって、あちこちもあ、まあ、いろんな人が会いました。そして皆さんこういう人ちょっと、まあ、ちょっと、まあ、みんなじゃないけど、ちょっとこういう人はカニ教会のために乗っていると思います。皆さんのためにちょっと様子を見てクリックして、次、確かあの年寄り方と若者も全みんなあの全世代、次、はい、次、OK です、はい、
そしてこの写真は私が、まあドイツに行って何ヶ月か後にやっとドイツ語学校にあの入ることができた時の初めての日 の、 あの写真なんですけれども、ドイツでは小学校を入学するときに、その小学生1年生たちはあのこのドイツ の、 あのプレッツェルとこのシューレ
シューツーテ、
あシューレツーテというこの筒みたいなものをもらうそう で今回それはクリスが私のためにドイツ学校入学おめでとうという意味であの用意してくれて、記念で学校の1枚、学校の前で1枚記念写真を撮りました。まあ、学校はもう本当にあの移民の方とかも多く、あともうあの、まあ、10カ国以上の方があの来て一緒に学びました。本当にドイツ語を学ぶのは改めて大変だなっていう、もう本当に苦労しました。でも楽しく毎日通うことができたことは本当に感謝しています。はい、でそして、まあ、1年約3ヶ月 の、 あのドイツ生活をあの終えて、まあ、改めてなんですけど、今回私は正式にあの宣教師として日本に帰ってくることができました。本当に改めて皆さんよろしくお願いします。そして本当に皆さん の、 あの、まあ、私たちがドイツにいてる間も皆様のサポートと祈りに本当にあの支えられて、あのなんとか乗り越えて、大変なこともありましたが乗り越えて やることができました。 でその中で、じゃあ私がなぜ宣教師になろうっていう決断をしたか、ドイツで決断をしたかっていうお話を今日は少しさせていただきたいなと思います。まずドイツに帰ってすぐに私たちの宣教団体の、リーダーと面談がありました。その時にそのリーダーから言われたのが、私の将来の、方向性、どのように将来進路進んでいきたいかっていう話をされました。その選択肢としては、私が正式に宣教師として働くのか、それとも宣教師の妻としていうポジションでこのまま進路を進んでいくのかっていうお話でした。まあ、正直その話をされた時の心境としては半々でした。もちろん宣教師として働きたいって気持ちもありましたし、まあ、宣教師の妻として、クリストをサポートしていくだけでもいいのかなっていう気持ちがありました。まあ、そんな中、何回か そのリーダーと の話し合いが進んでいく中で、何回も私の気持ちを確かめられたんですけれども、私はなかなか宣教師になりたいですっていうはっきり言うことができずにいました。で、そういう気持ちの中、私は宣教師志願者向けのセミナーに参加したり、他の宣教師さんや、もちろん夫とかに、どのように宣教師になろうっていう決断をしたか、どういうふうに神様に導かれたかっていう話を、聞きながら、何か私にもそういうアイデアがないかっていうのを参加したりしました。でもしばらく、本当にもう半年以上も、約10ヶ月近くですね、もう日本に帰らなきゃいけないっていう時ぐらいまでもうずっと悩んで、神様に祈って、神様どうか導いてください、私に何かメッセージを与えてくださいっていうふうに祈ってました。そしたら、そんな時に神様は私に一つの聖書の箇所を与えてくださいました。それは、ピリピ人の手紙4章13節なんですけれども、私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのですという言葉でした。その言葉を見た時に、なぜか心の底から勇気と、今まで不安だった気持ちが、なんか平安な気持ちになって、今まで自分が宣教師として働くっていう気持ちが、もう自分には自信がない、自分には何もタレントがない、どうしようっていう悩みだったんですけど、この聖書を読んだ時に、私自分の力でやろうって考えてはいけない、神様の力があって私は何でもすることができるんだっていう力強い、なんか神様からのメッセージをいただいて、すごく勇気をいただきました。でその後、私の過去、いろんなことを神様との歩みについて巡らしていろいろ考えていた時に、私はイギリスでイエス様と出会って、イギリスでクリスチャンになったんですけれども、その時にもう本当に神様って素晴らしいなって思いで日本に帰国したんですね。でその時の気持ちが、こんな素晴らしい神様、私今まで日本で出会ったことがなく、日本ではまだまだこの素晴らしいイエス様、神様を知らない方は多いから、私がみんなに伝えたいっていう気持ちを抱いて日本に帰ってきたこともその時思い出して、でそういう気持ちや、あと神様が導いてくださった、宣教師と結婚っていうその導きもありましたし、あとはデボテーションを通して、兄弟姉妹、ドイツの兄弟姉妹、そしてカニ教会の方々のサポートや祈りとか、いろいろ考えて、皆さん本当に祈ってくださってるっていうのがすごく励みになりました。そして最後に、この神様 の私は、私を強くしてくだされ、してくださる方によって何でもできるのですっていう御言葉が、本当にそういう、それらのことが本当に勇気が出てきて、ようやく私は宣教師として働きたいっていう、その導きと、そして気持ちに 100% なることができました。正直、この写真を見ていただいたら、本当にいつも楽しそうなドイツ生活 な写真だったんですけども、その中には本当にドイツ語で苦労したり、デポテーションに行ってもコミュニケーションは取れず、もう本当に行くとか家で泣いては、あの神様に祈ってっていう生活もしていました。でもしかしその中でやはりあの、まあ、言葉は通じなくても同じ神様を信じる兄弟姉妹として心が通じ合えたこともあの体験しましたし、実際あの神様が常に私とどこの国に行ってもどこの場所に行っても神様がいつも私といてくださるっていうことを改めてあの神様の愛とサポートに気づくことができて、本当に自分の人生の中で神様と一緒に歩むことは本当に大切なことだっていうことを改めてこのドイツ生活であの学ぶことを感じることができたあの1年3ヶ月だったなと思います。これからまあ宣教師としてあの日本で働いていくと思うんですけれども、まあ、まだ新米であの自信なかったりあの分からないこともあるんですが、まあ、神様の力を借りて、そして皆様の力も借りてあの宣教師としてあの今後しっかり歩んでいきたいなと思いますので、よろしくお願いします。
じゃあ続いて、まだ写真あります。まあ、今ちょっと変わったあの画面ですけど、まあ、アリアンスミッション党カーニー・キリスト教会を書いてあるんですけど、あの今だいたい、まあ、半年後だったかはっきり覚えてないけど、そういう、まあ、ずっとデピュテーション出てきて、そしてまあ、いろいろな教会訪問して、いろいろな兄弟姉妹も交わりしながら、あの楽しい時だったけど、まあ、大変なこともあったけど、でもそういう、あいつか、でも私たち今ドイツ人どこに伝道しているかちょっと気になってきて、大体クリスチャンの世界で過ごしました。そういうも気になって、もちろんまあ礼拝の中で多分もうあの求道者もいると思いますが、それもメッセージ聞いたと思いますか。でも本当にそういう教会以外の人がその人に何とか福音伝えることできたかどうか気になってきて、そしてその時神様が特別な動画を開いてくださったと感じました。あの、まあ、みんな、まあ、ニュースレター、まあ、読んだようなことあるかもしれないけど、まあ、カンは僕は、ね、2015年、まあ、カンに来てその、まあ、4年間の間であのちょっといろいろと、まあ、パン焼きと、まあ、クッキーいろいろ焼きこととか、まあ、いろいろちょっと趣味になって、そして大体インターネットでドイツのテレビの番組あの料理番組よく見ました。いつかあのそういう番組、まあ、普通の人が参加できるんです。そのいつか僕まだ日本にいる間にじゃあその番組も応募しようと思って応募して見てしまいました。でもその時はあの僕は多分宣教師だから、そういうあの、まあ、NHK な NHK ドイツの NHK みたいなあのプログラムなんですけど、多分そういうあの宗教関係の人は多分受けられないと思いながら、でも規約にあのすぐ電話がドイツから入ってきて、あの来てほしいです、ぜひ来てください、そしてそういうテレビあの電話ながらそういう人もいろいろ興味があって、どうして日本にいるか、どうして宣教師、そして何をしているか、すごい証しも現場もできて、でもまだ日本ですからそういうデピューテーション来るときに参加、まあ、できるかもしれない、それも、まあ、伝えて、あじゃあ大丈夫です、じゃあウェイティングリストに書いておきますよと、そういうふうでした。そして、まあ、ドイツに帰ってきて、そしてあの11月、去年の11月参加できるようになりました。それまだコロナの前でした。そしてそういう番組ちょっとだけ説明したいんですけど、あの、まあ、毎週があるんです。そして本当の普通の人が参加します。月曜日から金曜日毎日、そして月曜日は6人 の, あの戦い相手がいます。そしてそういう、まあ、料理、まあ、テーマに従ってそういろいろ作って、そしていろいろできたらあのそういう有名なシェフが来るんです。そしてそういうシェフは全部食べてみて、ちょっと美味しくないものは出せるんです。そしてだからどんどん毎日一人がなくなる、まあ、 アウトされるので、最後に、まあ、金曜日は2人だけ残っています。そしてその人勝った人はチャンピオンズウィークに参加できることになります。そしてそういうまだチャンピオン6週間終わったら6人のチャンピオンがいて、そまだ戦います。そしてその勝った人は都市のファイナルに出るんです。そしてその本当に都市のファイナルで6人本当にベストの趣味でそういうよりできまし、あ、きない人がまた戦って、最後に残っている人は2万5千ユーロ勝つんです。でも僕はそういう参加した時に多分僕はもうそこまではいかないと思って、まあまあ、楽しく参加しようと、もしかしたら証しもできるかなと思いで、そういう、まあ、考えて参加してみました。そしてちょっとビデオ、まあ、テレビ出たのでちょっと大切なところだけちょっと短くカットしてみました。そしてちょっとドイツ語だから簡単に今通訳して頑張ります。はい、じゃあお願いします。クリスは牧師です。日本で働いています。はい、実は日本の宣教師です。日本の宣牧師と協力していますから。そして日本にいるクリスチャンを応援しています。じゃあお願いです。ちょっと日本語で。
皆さん、クイシンシャフへようこそおいでくださいました。
そして麻婆豆腐は月曜日作って OK でした。次の餃子できました、 OK でした。その、アラビア料理も OK でした。木曜日はデザートとメインで味噌カツも作って、味噌カツでアウトされました。残念ながら。でも特別に僕は面白い人だと分かってきて、まだ金曜日の番組まだ入れたんです。特別に、それは普通のことではありません。まだ僕のことを紹介して、日本の宣教師です。今8年で日本で働いてます。そしてお茶会、ちょっと軽いお茶会開きました。本当に結構人気ありますので、本当に有名なシェフですけど、彼は初めて抹茶飲んだらしいです。それも美濃焼きのお茶碗です。持ってきたの日本から。クリスク、ありがとうございます。そして日本にいる皆さんによろしく伝えてください。今日伝えておきます。はい、そういう感じでした。僕もアウトされたんですよね。もう木曜日出て、まあ、金曜日入って本当特別な、まあ、恵だと思いました。まだ証もできちょっと軽い証もできて本当に感謝です。はい、次、まあ、こういう、まあ、相手とかスタッフ、後ろのスタッフ、そういうテレビ番組のスタッフもいろいろ話もできて、クリスト、まあ、信仰についても、そしてあちこちのあちこちじゃない、ある方とまだ連絡がつながりがあります。彼らは私たちに寄せてもらっているし、そういう、その後まだ2つの夫婦まだ、まあ、訪問したし、そういうまだつながりがあって、そして本当に私たち今信頼されている。彼らは何とか問題あると私たちにもメール書いて、クリストさんはどう思ってますか、そういうもの信頼関係もできて本当に嬉しいです。その場合でちょっとで、まあ、ドイツ人オーストリア人も言ったけど、まあ、そういう伝道ちょっとできたかなと思いながら、そういう神教会のおりも本当にありがとうございます。はい、次です。そしてドイツにいる間に宣教師たちは、まあ、デビューテーションだけじゃなくて研修会にも参加する必要です。まあ、これは北ドイツの島の研修会があって、そしていろいろ勉強になって、そして あっちはちょっと僕もまだそこまでその時まだ知らなかったけど、ドイツでもお茶会があります。ドイツ風お茶会、まあ、こういうちょっと写真、まあ、ちょっと分かりづらいかもしれないけど、濃い紅茶に砂糖と あのクリーム入れるんです。それを飲んで、これあのすごいいいアイデアなと思って、いつかまで、まあ、コロナだけど今度のオープンカフェか、まだドイツ風お茶会も開きたいと思います。そういう道具もまず、まあ、の買いといて、あのうちに今ありますですから、コロナ終わったらぜひあのそういうも神様のために使いますと思います。でもコロナになってから、あの、まあ、コロナ時代になって、まだいろいろな研修会、まあ、参加したかったけど、いろいろ中止になってちょっと残念なところもありました。はい、次です。そしてあのコロナの時代になって急にデピューテーション中止になりました。まあ、礼拝もできなくなってきて、だから私たちの仕事も急にダメになりました。これから何するか、ずっとうちで何しようかな、もう仕事ないから、もうあの兄弟姉妹会うこともできないし、あの礼拝もないし、どうしよう、何をしようか、本当に僕も悩みました。僕もあの僕の人生まだ意味あるかどうか、そこまで考えちまったけど、でもそれまだ多分神様の教えで、神様、あのクリス君、あなたは仕事なくても愛されていますよ、そういう勉強になりました。ですから仕事なくても同じ価値があります。それちょっと勉強になりました、正直言うと。そしてふるさとは、あの特に男性の方が春になると森に行って木を切るんです、そういうストーブのため。でもさえもあのドイツ の文化とかいろいろ勉強したかったから、さえも頑張ってみました。これはあの、ね、森の中で火を囲んで、次、そしてすごく頑張りましたね。そして後であのお父さんと、もう一つお父さんとそういう木をまだあのもう一つまだ来て、あの、まあ、物置に入れるんです。本当にもう毎日しないともう進まないから、もう頑張りさすごい頑張りました。はい、次。そしてちょうどあのロックダウンされていた時に、まあ、イースターも当たって、だからちょっと不思議なイースターになったんですけど、それもその時も、でもできるだけ際にそういうドイツのイースターの文化と習慣をしてたかったから、まああのちょっともう巣を作って、イースターの前の日の次の朝はあの卵とお菓子はそれを見つけるので、朝早く家から出るとそういうあのプレゼントみたいなあるよと。そして今妹さんも見えるのです、彼女もあの子供の頃一緒にあのまあいろいろ懐かしいことあったから、彼女も一緒にそういうふうにあの参加してくださいました。はい、次。そしてあのちょうどイースターだったから礼拝もできないところで、でも教会姉妹は、まあね、皆さんにそのノンクリスチャンにもちょっとイースターの旅行日を話したかったから、だからいろいろな教会がいろいろアイデアがあって、隣の村の教会はそういうなんか パッションウィークというな柔軟道あの飾っておきました。そういう、まあ、自転車の道路の隣のそばにあの本当にそういう聖書の話、なんとか劇場みたいにいろいろ飾って、そして御言葉もちゃんと書いておいて、だからそういう散歩をしながらそういう全部 のイースターの話が読めることができて、そしてこういう、まあ、10時間のところでしたけど、それもそういう劇場を 見ながら、あ、なるほどなるほど、そういう伝道方向もあったし、もう一つ、そしてふるさとでは、ちょうどイースターの朝、もう一回クリックしてください、あのちょっと、まあ、あのヘッピーイースター、あの道路の上にあの書いときました。まあ、まだ雨が降るとまだなくなるけど、でもそういうちょっとそういうもうイースターですよと報告のためにあの村あちこちそういうふあの突然出てきました。僕もそういう知らなくてびっくりしたけど、でもそれもなんとか伝道の方向でした。はい、次。そしてあの春になってあの今すごい時間あったのであのシャッターオンされたから、まあいろいろあのはあの花見もできました。喜んでドイツの桜の下でと、次。そしてあのふるさとの名物オーベー君もサイがあの 作れるようになりました。それをいつかまだカニ教科でもまあ焼きたいなと思います。はい、次。そしてセバスチャン君、まだご、まあ、覚えているかどうか、彼もあの、まあ、いろいろあの、まあ、交わりして、そしてあの時森散歩していろいろなあの美味しいキノコを見つけました。それも面白かったです。はい、次。そして突然まだテレビから電話が入ってきました。 そして、本当に突然でした。僕それ電話入った時にまだまだちょっと待ってください。僕は木曜日アウトされたんですよね。3番目になった普通の州。今コロナになって勝った人はオーストリア人で、今シャットダウンしているからドイツに入ることできません、オーストリアから。そして次の2番になった人は今ちょっとテスト、学校のテストあるので参加できません。ですからクリスクお願いします、参加してください。ですからそれはへえと思って、3番目の人まだチャンピオンズウィークに入れば不思議だと思って、でもちょっと自信もなかったんです。チャンピオンズウィーク本当にすごい上手いない人ですよね。そういう6人上手い人がまだ戦うんです。僕はそこまでは、まあ、趣味だけどそこまでは多分いけないと思うけど、でも神様今そういう特別なドア、そういう伝道できるのをまだ払えてくださらないかと思いながら、まあ、そうやってちょっと時間いただいて、そしてまあ祈って、そしてサイト相談して、家族も相談して、まあ、結局じゃあ参加しますとまだ決心して、そして大変でした。その準備はね、他の人はだいたい準備何週間前できたと思いますが、僕は突然入ったので1週間の間に4つの難しいレシピ考えなければならない、そしてそういうテーマがあって、そういうテーマに従わなければならない、非常に難しかった。そして僕のレシピだいたい日本に置いてあったからどうしようと思いました。でもお母さんがアイデアがあって、それは本当に不思議なことで、ふるさと何人いましたか、人口覚えてますか。650人ぐらいですね。そしてお母さんは兄弟連絡してみませんか、その兄弟は昔元のミシュラン2つ星のシェフでした。そしてちょうど去年コロナの時代前に自分のレストランを辞めました。連絡してみたら、ちょっと今番組もう一回 出るようになったので、ちょっと手伝って、まあ、助けてくれないかと、そういう練習するとき喜んで助けあげますよと。そしていろいろ彼と考えて練習して、本当に僕まだ使ってない材料とアーティショックとかもいろいろ切り方とかも教えてもらって、本当に、ね、それは神様特別な恵みだったと感じました。そして参加まで出て、まず参加ようになって、そして僕はもう自信あまりなかったから、祈りメール兄弟姉妹書いて、ぜひ祈ってください、本当に伝道したいから。でもそういう僕からの方がその聖書の話、キリスト教の話はしてはダメですよね、普通の番組だから、料理番組でも、そういう司会者なんとか質問で聞かれたら証しできるよと。だからそういう司会者は本当にいい質問するように祈ってください。そしてよかったら写真も送ってください、一緒にテレビで見ましょう、そして一緒に伝道しましょう。そしてそういう、いろいろな方が写真を送って、そしてこれも番組で飾ることができました。そしてそういう聖書についてもクリスチャンについて話しやすいきっかけ作りたかったから、御言葉も書いておきました。今日のメッセージ後で読みますけど、それも入れて、そして祈りのサパートで出ました。じゃあ今ちょっと見ましょう、どういうことになったか。見てもビデオバック2回バックタップかもしれない、ごめんなさい。もう一回バック。OK、まあ、そのまま、はい、今月曜日、彼は宣教師で本当に面白い人です。紹介してくださった。 本日、毎回参加していただくことを感謝です。そして、水司会社は、水司 T シャツ面白いですね。説明してください。これは、まあ、僕はドイツ人です。よろしくね。前に書いてあります。そして、後ろにクリスト教の御言葉が書いてあります。そして、そういう御言葉は、奥さんが、今、奥さんになった人が見て、そういうカップルになりました。そういう証しができました。普通の番組ですよ。そういう料理の番組です。
Wie soll ein Deutscher in Japan jetzt auf Heimaturlaub und jetzt musst du noch mediterrane Küche machen?
So geht es hier in Obiwa,
so zu zubereiten, so wunderbar,
Italien-Lyori mit einer
tolle Soße, so Gemüse, Gnocchi und so, das heute am Montag, wo alle normalerweise nervös sind, sehr gut gemacht, sehr gut gelungen.
Das Schokka war ja auch gut,火曜日は別のテーマでパンケーキ、お母さんのパンケーキ、いろいろな種類作りました。それも OK でした。
水曜日、今
まだ僕のことを紹介して、日本に来た宣教師です。そして、多分コロナで帰られないけど、あ、違います。レピューテーションのためにドイツに帰りました。いろいろな教会を訪問しながら礼拝もし、そして日本の伝道についても話しし、そして日本の管理教官の礼拝堂も出ました。ドイツテレビで。まあ、日本に帰られるかどうかまだ分からないけど、でもまあ、なんとかなる。その日は、すごかったです。この時は、本当に僕ともう一人の誰が一番なるか迷ってて、僕の選んで、特に独創的な料理だったので、それ一番になって、僕も信じられませんでした。チャンピオンズ行ったから、一番になるのはもう思えなかった、その日。本当に感動しました、もう泣きぐらい。神様、ここまでは、そして今、春季商戦でした。僕は今日はアウトと思って。でも違いました。その日はあまり明かしできなかったですけど、でも今、決勝戦、チャンピオンするっていう決勝戦まで行ったのに、もう信じられなかったです。どうして、神様どうして。それは、まず決勝の日です。彼女は私について、クリス君は明るい人と、偽りがない人と、本当に素晴らしい人と、見てくれて、おめでとうございます、ここまで。最初の週間は3番目だったですよね、クリス君。今まで、決勝で混ぜてたの、不思議ですね、本当にそう不思議でした。そしてあの時、あなたの妻はクリスチャンですか？ヒカレナです。あなたの妻はクリスチャンです。信じられない質問でした。クリスチャンです。もうイギリス、クリスチャンになって、そして日本に帰ってきて、日本でも教会探したんですけど、ちょっと大変でした。まだ日本ではクリスチャン少ないから。でも神様は導き、教会も見つけて、次の質問、もし 25,000 ユーロ買ったらどうするんで、そういうか、どういうために使いますか、まあ、本当に勝つかどうかは、神様は委ねますけど、まあ、もちろんアイデアがあります。妻と日本でちょっと喫茶店開きたいんですけど、妻はクリスチャンになって、すごいいろいろいい体験したので、そういう自分 の民族といいますか、伝えたい気持ちあるので、そういう喫茶店を開いて、そういうものを使って、そういう日本人に伝道したいですと、そういう話すことができました。本当に神様、感謝。もう本当に神様はもう普通の番組でこういう証しできるのも全然思えなかった。そしてどうしてファイナルまで、そういう決勝戦まで行ったのも 声だったと思います。僕は自信なかったけど、でも毎日一人亡くなるので、最後の化粧の時はすごい話すの時間たくさんあります。二人だけ残っているから、その時こんな質問聞かされたのは全然思えなかった。あなたの妻はクリスチャンですか？普通ではありません。本当それは神様の、特別な働きだと思いました。それそのために多分僕をもう一回そういう番組に出らされたと思います。はい、じゃあ次です。もう時間、ね、続いているので、それで僕は料理番組出たから、いろんな人が励ましになったし、そういうクリスチャン本当に嬉しかったです。そういうクリスチャン通してそういう普通の番組に出るのは、いろいろな兄弟姉妹もうそれ見たんです、テレビで。励ましになりました。確かにクリスチャン通しては隠れること必要ではありません。普通のことでもして、そういう証しできれば、それも励ましになりました。そして不思議で、僕はもうそういう2万5000ユーロも、勝つことできませんでしたけど、不思議で、そういう番組見た人がアリアンツミッシュに連絡して、もう勝手に寄付してくださいました。今何千ユーロ今アリアンツミッション寄付してあります。まだそういう喫茶店全然そういうプロジェクトになってないのに、お金は神様が準備してくださいました。ですからこれからもカニ教会と一緒に考えてみましょう。神様に心は、どういう心があるか、そういう感じちょっとあります。足りないけどでもちょっとありますので、ぜひ皆さん祈りながら神様次のステップ、伝道のステップ、みんなで考えてみましょう。それからまだアリアンツミッションの集会で、今だいたい料理担当になってしまうけど、その天ぷらも作りました。はい、次。そしてこれは牧教会の最後の、最後ではなかった、日本に帰るのでそういう 祝福式だった、そういう宣教師として今帰ります。はい、祝福ありますように。そして最後は僕の誕生日会で、まだ家族ちょっと過ごして、そしてドイツ服も着ながら、良い交わりもできました。そしてちょうどそういうロックダウンされた時に、こういう番組終わった頃、もうちょっとシャットダウンはちょっと軽くなって、まだ礼拝できるようになって、そして私たち6月帰ったかったけど、でも日本はまだ厳しかったからビザもダメになって、でもちょうどだからそういうデピュテーションも長く伸ばす必要がありました。ちょうどその時にカニ教会のケアパッケージいろいろ買ってくれたんですよね。それ入ってきて、まだその伸ばした何ヶ月のデピュテーションためのドイツ日本のお菓子が手に入って、本当に神様の不思議な助けだと思います。本当に皆さんありがとうございます。はい、はい、もう時間も進んでいるので、はい、そこまでにしましょう。じゃあ聖書の御言葉も、はい、さっきこういう写真を撮りましたね。そのドイツ語で、書いてあるのは、あなたたちは地の、世の塩です、と書いてありました。そしてこういう箇所は有名ですけど、詳しくは今日は話できないけど、大切なところだけちょっとシェアしたいと、考えてみたいと思います。これはマタイの5章です。そしてこの御言葉はイエス様は弟子たちに話してくださいます。あなた方は地の塩です。あなた方は世の光です。です。今ですが、弟子たちはもう何週間何ヶ月前弟子になったんですよ。そのところ今イエス様は、あなたたちは世の光です、地の塩です。ですからもうまず3年間私とそこをして、卒業したらなりますじゃなくて、10年、クリスチャンの生活続いたらとなるんですじゃなくて、その時からイエス様を信じてから私たちは 地の使用と世の怒りになります。世の怒りです。だから完璧なクリスチャンになってからそうなるわけではありません。そして神様は一人ずつ持ちたいです、いろいろな奉仕のため。ですから宣教師たちと牧師さんたちだけじゃなくて兄弟姉妹みんな持ちたいだと思います。そう、今日は第3のアドベントですよね。ですから今光輝いています。今日も出てきますね、あなたたちが世の怒りです。私本当に不思議だと思いました。もう一つのもっと有名な箇所はイエス様側、私は世の怒りです。これヨハネの福音書書いてあります。イエス様はね、私は世の怒りですと言いました。でもこの箇所を見るとあなた方は世の怒りです。不思議だと思いました。つまりイエス様はまあもちろん世の怒りです。私も世の怒りです。イエス様と似ているように、すごい信頼されていますよ。私たちは完璧ないのに世の怒りになりますか。この箇所を信じればそうです。私たちは今のところで世の怒りです。血の塩です。クリスチャンになってから自動で輝いてきますよ。ですから自分の力じゃ光出せもうできないんです。でもイエス様は世の怒りで私たちの心に入ってくると、ね、信じるとき心に入ってくると自然にイエス様の怒りが出てくるんです。だから私たちも世の怒りになります。そしてクリスチャン、私たちはクリスチャンで世の中で目立つんですよ。あの方はクリスチャンですよ、誰か聞いたら大体の人はちゃんと見るんですよ。このクリスチャンですか、じゃあどういう行動をしているか。私はちょっと恥ずかしいところもあるかもしれないけど完璧じゃないから。でも大体の人があの人はクリスチャンだったらちょっと行動を確認しましょう。本当信仰の通りに生活しているかね、目立つんですよ。私たち光は目立ちます。隠れることはできません。今皆さんどうしてあっちに見ましたか。光がありましたね、目立ちましたね。同じことなんです。世の中ではイエス様の怒りはあんまりないですね。私たちの、イエス様は私たちに任せてくださった仕事は世の中で輝くことです。そして私たちはイエス様の代わりに世の中に行きますよ。イエス様も一緒にいるけどイエス様の怒り輝いて、そして周りの人はそれ気になりますよ。意味があります。影響されています、世の中は。そしてもう一つね、地の塩、私たちは地の塩です。塩も意味があります。今日はうちの塩の持ってきました。ここに入ってますね、ちょっとピンク、ちょっと特別な塩なんですけど塩です。そしてこの塩は番組の中でも大切なものでした。塩忘れるとだいたい料理は美味しくないんです。塩忘れた人だいたい落とされるんですよ。時々そういう人がいました。だから本当に大切です。塩がないと料理はもう美味しくないです。 まあ、ステーキ考えてみたら、ステーキ、まあ、焼きたてのステーキ、これ塩カカカカ焼くと、やると美味しくなりますよね。食べたくなるかな。でもこの塩はこのグラスから出ないと意味がありません。例えばここ塩があってここステーキ置いておくと、こういう塩ここから出ないと意味がありません。ステーキは美味しくなりません。だからこれ出る必要があります。そして私たちも教会から出る必要があります。もちろん礼拝も必要です。みんなでこれ一つ、もう一つは礼拝終わってから街出て自分の生活に戻って家族とか職場とかもう自然に戻るんですよね。その中でも私たちはクリスチャンとしてがクリスチャンとして意味があります。世の中の人も生活しています。この塩がないステーキも食べられます。生活できます。ステーキ食べられます。塩かけるとステーキは美味しくなります。イエス様の影響があると生活は楽しくなります。祝福されています。ですから私たちもイエス様の光、自分の中の人に持っていかないと、自分の中の人の生活はつまらないです。平安がないです。そういう世の中は神様の愛を味わいたいと思います。教会に大体の人はそういう教会行くの差が非常に高いから大体入ってこないですよね。だから私たちのやらなければならないことはそういうその差があれば、例えば私たちはその差から降りて世の中に行く必要があると思います。まあ、大体の人は分かるんですけど、僕もよくジムとかサード教室とか行くんです。楽しいけど、でもそういうような人が会うので、その時に証しできるかな。そういう人はイエス様まだ信じ、まあ、知らないし信じてないし、なんとか良い影響あればそういう人も救われるかなと思いながら、そして大体祈ります。イエス様、あなたはもう私たちに言ったのは、もうあなたは世の怒りです、地の塩です、そうなります、今日そうなりますように、ぜひ働いてください、私を用いてください。時々は何とか起こるけど、時々何でもないけど、でも影響はあると思います。霊的な影響。そしてこういう番組ね、まあ、特別なことだったけど、僕もそういう番組に参加して、世の中の番組でした。キリスト教全然関係ない番組でしたけど、もうそこでもなんとか証しできるかな、神様に乗って任せて、そして、まあ、特にチャンピオンズウィークはなんとか不思議ですごくできました。それは本当に神様の特別な働きだと信じてます。そして後で分かってきたのは、そういう決勝戦見たい人は150万人ですね、150万人ぐらいだったらしいです。ですから150人の前で証しできたのはもう僕は信じられません。そこまで行くのは全然思いませんでした。でも趣味だけ神様に任せて、じゃあ僕の趣味どうぞ使ってください、あなたの栄光のために使ってください。だからみんななんとか趣味とか好きなことあるでしょ。それも神様に持ち出してもらえませんか。ぜひこれからあなたの趣味とか 祈りの上で神様のために用いられませんか、使いません、使いませんか。本当に僕は、まあ、今日は再度僕の証だったけど、これから兄弟姉妹一人ずつの証も聞きたいなと思います。神様、あなたの趣味として誰かに福音伝えることができたか、本当に楽しみにしています。ぜひそういう何とか体験したらぜひシェアしてください、証ししてください。本当に聞きたいです。ですからそういう伝道のは宣教師と牧師さんたちの仕事だけじゃなくて、兄弟姉妹みんなのことです。イエス様はね、私たち今日言ってます。あなた方は地の塩です。あなた方は世の光です。だからあなた方の光を人々の前で輝かせなさい。人があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父をあがめるようになるためです。そういう世の中の人は私たちのことを見て、神様礼拝するようになります。そう、こういう結果です。私たちはそういう、例えば私たちの趣味主に委ねれば、そして世の中にクリスチャンとして良い行いをすれば、結果は世の中の人も神様賛美するようになります。あ、これはクリスチャンの生活だったらすごいだ、神様すごい方です、クリスト教の神様素晴らしい、イエス様素晴らしい。そうイエス様話してくださいました。イエス様は嘘をもう伝えないので本当のことです。そうなるんです。じゃあ一言お祈りします。イエス様、あなたは私たち今日教えてくださったのは、私たちは地の塩です、世の怒りです。ありがとうございます。それ本当に今日信じることできますように助けてください。私たちを弱いものですけど、でもあなたと一緒に生活の中で一緒に歩めば、自動にあなたのゆかりを他の人が見ることができます。ありがとうございます。これからも私たちの生活を用いてください。あなたの栄光のために、そして私たちの家族と職場と、まあ、私たちと関係ある人をの前で本当に良い証しできますように助けてください。私たちを用いてください。知恵も与えてください。イエス様、あなたの尊い名前でお祈りします。アーメン。